アリスさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ところでアリスさん。
ん？
この間のさ、
うんうん、
あれどうだった？
うん、
この間のあれどうでした？
あれっていうのは、
あれですよ、あれ。
あ
れだ、あれ。
寝落ちか？
あれですよ、あれ。あれどうでした？
寝落ちか？
いや、まあ、あれですよ、あれ。
なんだろう。
あれですよ。
なんだろう。
なんでもいいんだぜ。
え？
なんでもいいんだぜ。
あれか。
あれですよ、あれ。
あれね。
うん、どうだった？
うん、もう、美味しかった。
あー、美味しかった。
うん。
まあでもそろそろね、季節、その季節になってるから、もう食べたんだ。
初ですよ。
初ですか。
はい。
なるほど、なるほど。いやー、今日のお題がですね。
うん。
あれなんですよ。この前のあれどうだった？なんです。
あー、あはー、あー。
はい。あれですよ、あれ。
まあ、あれなんですよ。
例えば、アリスさん、今日あれどうでした？今日のあれは。
今日ですか？
うん、今日のあれはどうでした？
まあ今日はね。
うん。
まあまあ、まあまあかな。
まあまあか。なるほど。うん、何がなるほどだよ、ほんとね。
イチロさんは？
俺ですか？俺はね、ちょっと今日は、さっきまでね、食べてたんですけど、苦痛で仕方がなかったです。
あれを？
はい、あれ食べてましたけど、苦痛でした。
あれ食べちゃうの？
はい、食べてました。
ダメだと思うよ。
ダメじゃないですよ。まあでも仕方がないです。食べないとね。食べないといけないんですよ。
あれ食べちゃうんでしょ？
あれ食べないといけないんですよ。
いやー、それはちょっとやばいんじゃないかな。
まあでもね、なんだろう。そのね、中途半端にお腹がね、膨れてる状態でですね、今お腹が起きてって言いそうになった。
え？
今、お腹が起きてって言いそうになった。
お腹が起きて？
うん。中途半端にお腹が起きている状態でって言いそうになった。これ、香川県でしか通用しません。
うん、うん。
中途半端にお腹が膨れている状態で食べるって意味ですね。まあ、膨れてるというか。
うん、うん。
ですね。まあでも、その中途半端にね、あんまりお腹が減ってない状態でね、無理やりあれを食べるのは苦痛で仕方がなかったです。
ね？
はい。中途半端に。そう。仮眠を取る前にですね、私、うん、何でしたっけ、レイブンズナイトを行う前にですね、1時間半ほど仮眠を取ってるんですけど、うん、その仮眠を取る前にですね、あれ食べちゃったんですよ。ですのでね、中途半端にお腹が膨れてしまいまして、で、まあ、
あれで膨れちゃうんですか？
はい。寝起きで、さらに、あれを食べないといけなくなった時にですね、ちょっと苦痛で仕方がなかった、って感じでございます。さあ、寝る前に食べたあれは何でしょう？
あれでしょ？
あれですよ。
だからダメじゃない、そんなの食べちゃ。
いや。あ、ちなみにですね、
なんてことしてるのかな？
答え合わせも OK ですよ、今回は。
あ、そうなの？
はい、答え合わせ OK でございます。
答え合わせですか？
答え合わせ。はい、答え合わせしましょう。寝る前に食べたあれとは何でしょう？
焼きそば。
ブッブー。ヒント、間食です。もう一つヒント、炭水化物です。
おにぎり。
違います。
じゃがいも。
半分あたりです。
コロッケ。
違います。
半分あたり？
じゃがいもは、素材という意味ではじゃがいもあたりですね。
ポテトサラダ。
違います。
ポテトチップス。
正解。そう、寝る前にね、ポテチ食べちゃったんですよ、一袋。
結構太るよね。
でね、寝て起きて、まあ、晩ご飯食べないといけないわけじゃないですか。
うん、うん、うん。
その晩ご飯にあれを食べたんですよね。
またなの？
いやいや、あの、ポテチのあれと違います。
ポテチを晩ご飯ってどういうことなの？
え、どういうことですか？
ポテチを晩ご飯だなんて。
いやいやいやいや、その、あれは、あの、あれ、あれ、カッコ2、カッコ閉じですね。はい。
ん？
あの、ポテチのあれとはまた別です。
ポテトの揚げた？
じゃ、ポテチの、あの、あれとはまた別物のあれです。
つまり、
はい。
茹でたポテトね。
うん。あ、うん、アリスさん。
ん？
まあいいや。じゃあ、寝る前にね、それを食べたんですよ。
え？
寝る前に、じゃあ寝て起きてからはそれを食べたんです。
机を食べたって聞こえて今
びっくりした。机は食べません。机は食べませんよ。それを食べたんです。食べる。
うん。
それを食べるのが苦痛でしか、苦痛で仕方がなかったっていうね。
起きてから食べたの？
そうです。
多分。
それを食べました。
多分。
はい。
それはあんまり手のかからないものです。
そうですね。あまり手のかからないものです。
じゃあ、氷。
いやいやいやいやいや。ご飯です。
ご飯？
食事です。
起きてから食事？
はい。もうお腹が、減ってないけど、やはり食べないといけないわけですから。
チキンラーメン。
チキンラーメン違います。
冷凍物。
冷凍物正解。
冷凍スパゲッティ
。あー、違いますね。
冷凍ピラフ。
惜しいですね。めちゃめちゃ惜しいですね。
冷凍チャーハン。
正解でございます。いやまあね、その、チャーハン以外にもおかずも用意してたんですよ。
うん。
でもね、何でしたっけ、寝る前にそのポテチを食べたためにですね、
うん。
中途半端にお腹が膨れてしまいまして、
うん。
おかずの方を調理するのがめんどくさくなってですね、まあ仕方がないのでもうチャーハンだけ食べることになったんですが、このチャーハンを食べるときもですね、中途半端にお腹が膨らんでるんで、もう苦痛で仕方がないんですよ。
おう。
この食事ってね、幸せでないといけないと思うんですよね、食事を取るっていうのは。
うん。
でもその、食事を取るのが苦痛に感じるというのは、いて、私はどうなんでしょうかねって、満足できてないのかな。
え？
その食事を苦痛と感じながら取るっていうのはですね、なんか若干人間性を失ってるような気がしてならないんですよ。
なんで？
え？だってほら、食事ってさ、いわゆる三大欲求の一つなわけじゃないですか。
うん
食欲、睡眠欲、あれですよ。
あれですか？
はい、食欲と睡眠欲とあれですね。
また、あれですか？
あれですよ、はい。だからまあ、あれですね、その食欲はまあ、満たされて幸せにならないといけないわけなんですが、そのご飯を食べるのが苦痛ってどうなんだろうっていう。アリスさん感じたことあります？ご飯を食べるのが苦痛。
え、何？
ご飯を食べるのが苦痛。
苦痛な時もある。
まあ、あれですよね。体調が悪い時とか、まあ、別ですよね。そういう時はまあ、
ね、結構。食べないで済むなら食べなくていいなって思う時はあるね。だけど、
はい、
お寿司とか美味しいもの食べてる時には、
はい、
日本人でよかったなぐらい言っちゃうね。
あー、なるほど、なるほど、そう。でもね、何でしたっけ、うん、やらかしたこと私ありまして。
やらかしたこと？
はい、その日の夜ですね。まあ、お友達と一緒に焼肉を食べに行く約束をしたんですよ。そう、焼肉を食べに行く約束をしてたにもかかわらず、私はそれを完全に忘れてまして、ご飯を先に食べてしまったんです。ね。でもその、食べてしまったけど、その焼肉には、連絡があって、あー、覚えてたよ、みたいな感じでですね。一緒に行ってですね。で、かといって中途半端に食うわけにもいかないですから、焼肉もがっつり食って、もうね、お腹がもうパンパンっていうね。ご飯にご飯を。ご飯を食べたにも関わらず焼肉まで食べるっていうね。そんな、やらかしてしまったことはありましたけど、 なんかあれですよね、その、買い食いしてお腹が膨れてる時に限ってですね、今晩は、何々だよ、みたいな、お寿司だよ、みたいなってですね、食べたいものがね、思うように食べれないっていうことはちょっと悲しいかもしれませんけどね。アリスさんそんなことないんですか？
ん？
その、何でしたっけ？ちょいこういう買い食いとかですね、もうすでに食事を食べてしまってお腹が膨れてる時に限ってですね、お寿司買ってきたよとかって。
うん、そうだね。辛いね。
辛いでしょ。
もう一回お腹が減りたい時あるね。
ありますよね。まあ、やっぱ食事は幸せでないといけないんですけどね。今日の食事は苦痛でした。というわけでですね、今日もレイブンズナイトもやっていきたいと思います。アリスさん、今日は久しぶりに階段の方ってないな。
お、なんか声が途切れ途切れなんだよ。
あ、そうですか。アリスさん、今日久しぶりに階段登ってないなと思いまして。
ああ、ちょっとね、階段、早めに登ってたからね。
ショートカットしましたか今日は。
ちょっとね。
ちょっとショートカットしましたか。
うん。ボルダリングで。
ボルダリングってなんだ？
ロッククライミングで。
ああ、なるほど。そっちね。まあでも階段といえばですね、世界で一番段数が多い階段って何なんでしょう？
なんだっけね。
世界一長い階段とか。世界一長い階段は1万段以上らしいですね。
いや、そんなの登れないよ。もしかして、アリスんちの千段を軽く越してるってことだね。
かもしれないですね。吊り橋階段とかあるみたいですよね。スイスとかに。
吊り橋階段？
はい。吊り橋が階段になってるって感じ。
いや、ちょっと怖いね。
まあ、そうですね。
登りにくくないかな？
あとは、あれですね、海の上に階段があったりとかですね、スペインなんかには。
うん。
なんか世界、美しい階段、世界一の階段とかね、超長い螺旋階段とかですね、いろいろあるんです。超長い螺旋階段とかですね。
うわー、ちょっとそれ登ってみたい。
いやー、怖いですよ。中国にあるらしいですよ。中国の螺旋階段。らしいんですが。
うん。
なんか、ちょっと、怖いですね。中国の、よいしょ。こんなん登ろうとしたら大変ですよ。
ん？
ね、中国のね、なんて読むんでしょうね。太閤山脈とこってところにある、91.5 メートルの螺旋階段です。
91.5
メーター、高さ。
まだ大丈夫そうな気がする。
ぐるぐるぐるぐるぐるってこうね、登って
る。ちょっと登ってみたい。
マジですか？
うんうん。
ぐるぐるぐるってなってるんですね。階段。なんか逆に見ると遠くから見るとですね、地面を掘るためのドリルあるじゃないですか。
うんうん。
あれのように見えますね。
あ、わかるわかる。そうだよね。
でも長さがそれなん
で。もしくはアンモナイトっぽい感じ？
いやいやいや、もう長さがそれなんで完全にそのドリルにしか見えないんですよ。
おー。
はい。よいしょ。少々お待ちください。まあ、中国螺旋階段とかで検索したら出てくるかもしれませんね。
うん。
こんな、アリスさんにはちょっと画像をお見せできると思うんですけど、こんな感じでございます。
ん？
今、ちょっと画面の共有で画像をお見せしてると思うんですけど。
よっこいしょ。どれどれ。
こんな感じです。
まあ、下から見上げるような、ね、
下から見上げるような感じだと分かりづらいんですが、
うん、
横から見ると、 なんか、こんな感じです。すっごい長い。
あ、これなら、登ってみたい。
はい。ちょっと登ってみたいかもしれませんけどね。
すごく、すごく爽快だと思うよ。
でも怖いと思いますよ。これ90何メーターもね、ある螺旋階段っていうのはね、中国の大螺旋階段らしいですけどね。しかしなぜこんな螺旋階段を作ろうと思ったのかが謎でございます。はい。まあ、そんなこんなですね。どうですか？
え？
いや、まあ、こんなを作ろうと思ったのがね、すごいですよね。
うん。
はい。ってなわけでですね、今日も、なんだろう、オープニングで螺旋階段
の声の方が大きいって。
あ、なるほど。
書いてあったよ。
ですね。ちょっとだけ、本じゃ、アリスさんマイクを遠くしていただいてもいいですか？ちょっとボリューム調整しますね。あ、あ、あ、ですです。はい、あ、あ、あ、俺の声が小さいのかな、逆に。あ、あ、あ、あれ俺の声が小さい。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、行き過ぎた。
ほへほへほへ。
アリスさん喋ってみて。
アリスは今、ちょっとゆっくりしてしまったので、さっきの位置とはちょっと違いますぞよ。
はい。じゃあ、これでとりあえず、多分音量は、の調整は大丈夫だと思います。
ます。
レイヴンズナイト第、473回放送行きましょう。こんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、とってもアレなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR と、
今日の100円ショップ日記があるアリステラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。あれですよ、あれ。本日のお題。
はい。
早速紹介しましょうか。本日のお題はあれです。
あれですね、
ちょっと変わったね、お題ですね。ちょっとね、お題というよりもなんか大喜利風かもしれませんね。
あー、そんな感じはする。
はい。問いとしてですね、この前のあれどうだったっていう質問に対して、答えを皆さんに投稿してもらうって感じですね。そう、この前のあれどうだったっていう質問で、ああ、あれねみたいな感じの。で、まあ、想像をかき立てられるような曖昧な答えからですね、具体的なものまで、まあ、そのあれの内容っていうのもですね、MC、我々が勝手に妄想します。想像します。で、別途答え合わせを、投稿していただいても OK ですし、大航海時代オンラインのね、リスモンの港前、またはですね、レイヴンズナイトのチャットルームなんかを利用していただいて、まあ、そちらでの答え合わせをするのも OK でございます。まあ、例え話、まあ、例としてはですね、この前のあれどうだった？って質問に対して、いやー、大変だったぜ、持ってた傘がぶっ壊れちまったよ、みたいな感じでですね、さあ、あれとは何でしょう？あれ？アリスさん？
え？
いや、このあれって何でしょう？この前のあれどうだった？って感じ、質問に対して。うん
うん、台風！
お、正解！はい、こんな感じでですね。うん。アリスさん分かってますね、さすがですね。
えへん。
じゃあ、もう一つ。この前のあれどうだった？って感じで、質問で。すっごい気持ちよかったぜ。
この前。
はい。あ、どうぞどうぞ。はい。
この前のあれどうだった？
すっごい気持ちよかったぜ。
ほう。
つやつや。
つやつや。温泉？正解？
まあ、この辺はね、何でしたっけ？あれです。うん。あれにしておきましょう。
なんだよ。はい、正解は？
何がですか？
正解は？
正解ないです、これは。
ないの？
はい。この気持ちいいというね、ものに対してですね、妄想をかき立ててください。はい。で、あともう一つ、もう一個言っておきましょうか。はい。じゃあ、アリスさん、この前のあれどうだった？質問来てください。はい、
この前のあれどうでした？
ああ、あれ、あれ、あれね。
なんだかはっきりしませんね。
まあ、そんな感じのね、変な答えでも OK でございます。まあ、書いてください。どんどん書いてください。この前のあれどうだった？っていう質問に対して、バシッと、回答。一行二行でも OK でございます。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらの本日のスレッドにぜひ書き込みください。さあ、アリスさんもなんか一言、この前のあれどうだった、
うん、この前のあれ、そうだなぁ。この前のあれはね、なんでなのかなって思った。
あー、なるほど。
うん。
わからん。
なんでだと思う？
なるほど、わからん。
言ってよ。
え？
なんだろうなーって思ったの。
なるほど、わからん。
なんでよ、ちゃんと言ってよ。
はい。答えがわかりません。マジで心当たりがございません。まあそんなこんなでですね、あれ募集しております。あれです、あれを募集しております。この前のあれどうだった質問に対する答えですね、ぜひ書いてください。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのお題のスレッドに書き込んでいただければ。ちなみにこのお題を考えていただいたそこのあなた、責任持ってなんか一個書いてくださいね。はい、ちなみにこのお題考えたのは、私ではございません。某 A さんです。某 A さんでございます。はい、A さん聞いてましたら、責任持って、一つ書き込みしていただければと思います。レイブンズナイトではですね、大航海時代オンラインの EOS サーバーリスボン港前が放送ブースとなっておりますが、まあ、そちらに関しましては、ゲームをプレイされてる方は来ていただいても OK ですし、なんと大航海時代オンライン今フリープレイ可能でございます。体験版、
マジですか？
はい、体験版じゃなくてですね、あれですね、体験版になる
のかな？既存のアカウントで。
体験版自体は、永遠とプレイできますんで、まあ、ぜひぜひ、作ったばっかりのキャラとかでも OK でございます。
あー、パソコンが繋げてない。
はい、頑張れ頑張れアリスさん。そのパソコンを繋げてない時点でですね、はい、私生きていけないです。私にとってパソコンはすでに臓器の一部です。
いや、もう困ってますよ。本当に困ってますよ。
ぬふ。新しいの買っちゃいなよ。ユー買っちゃいなよ。
誰か、落として、アリスの目の前で。そしたらアリス拾うから。
あ、なるほど。それで落とし主に返さないといけないパターンじゃないですか。
うん、1割もらうから。
1割じゃパソコン動かないですよ。
大丈夫だよ。なんとかなるよ。
足長おじさんにですね、お願いするのもいいかもしれません。
足長おじさん、
気になるのがね、その足長おじさんってさ、うん、元ネタ何なんだろう。
え、足長おじさんって小説じゃなかったっけ？
そんな小説でしたっけ？ありましたっけ？
うん、確か小公女セーラーみたいな。
ほうほうほうほうほうほうほう。
なんか寄付して、お金寄付してくれて、なんか学校行ったりとか、なんとか行ったりとか。なんかほら、ガラスの仮面の紫のバラの人みたいなもんですよ。
あ、なんかあれですね、あらすじがございまして、
うん。
孤児院で育った少女、ジュディちゃんですね。が、一人の資産家の目に留まり、毎月手紙を書くことを条件に大学進学のための奨学金を受ける物語、らしいですね。
うんうん。
ジュディが、援助者を足長おじさんと呼び、日々の生活を綴った、手紙自体が本作品の内容となっているそうです。 へー。まあなんか身寄りのない少女に進学のための援助を行う足長おじさんは現代日本で広く学生への援助者の意味で用いられ、一奨学金のための資産選出を行う人は足長さんと呼んだりすることがあるそうですね。ほーほうほうほう、なるほどね。これでもその、足長おじさんね、そのジュディちゃんにあの目にジュディちゃんが目に留まったらしいんですけど、
うん、
下心はなかったのかな。
なんでそういう話になってんのかな。
え、いや、それはあれですよ、あれ。
わからん。
そうか。うん。まあ、ストーリーが最終的にどうなったかわからないですけどね。この足長おじさんのその絵本なんかも、うん、昔と今では劇的ビフォーアフターがあったりするんですかね。
劇的ビフォーアフターと言えばなんだかちょっと韓国の整形を思い出しちゃった。
なるほど、それを思い出すか。
うん、だってすごかったよ。
マジで。
はい、画像検索で、
はい、
韓国整形、
はい、
例えば男とかでちょっと検索してみるとすごいよ。劇的すぎちゃって、
はい、
ついてきて。
足長おじさんの劇的ビフォーアフターをちょっと見ちゃいました。見てしまいました。はい、足長おじさん、ビフォー、よいしょ。ちょっとお待ちくださいね。よい。ビフォー。
ビフォー
、アフター。
ん？
ビフォーアフター。
いや
はいはい、何残暑
なんですかこれ。
いやだからビフォーアフターですよ。差し絵というかなんていうかね。
ちょっと韓国の整形も見てあげてよ。
はい、韓国
整形、韓国整形男で。
男。すごいっすね。
すごいっすね。そうでしょ。別人でしょ。
別人になりますね。なんか削ってますね、完全に。
削ってるよね。
削ってますね。
なんかね、テレビ番組でね、なんかすごかったらしいよ。
はい、あれですね、その、何でしたっけ、韓国のミスコンなんかがすごいらしいですね。
そうなの？
はい、韓国のミスコンがですね、うん、候補者の顔が全員同じに見えるというね。
うわ
ぁ。はい。
うわぁ、外見至上主義だね。
候補者をちょっとちらっと上げてみましたが、
うん。
まあ、韓国ミスコンとかで検索していただければ、いろいろと。
いや、みんな同じ顔だよ。これ全部同一人物ってくらい。
って思うぐらい、なんか何でしたっけ、ハンコ絵？ハンコ？
ハンコ？
その、よくほら、二次元の絵師さんでも、キャラの、書き分けができない方とかの絵をハンコ絵って言ったりするじゃないですか。
うん、そうなの？
はい、キャラのその書き分けが髪の色と髪型とでしかなかなか、
うん。
書き分けができない。
それじゃあ、まるで、三国志？
まあ。はい。そんなこんなでですね、何の話してたっけ、あれですよ、あれの投稿待ってます。もうぶった切りました。
はい。
では今日も一日お付き合いよろしくお願いいたします。DOL ヘッドライン。BGM 間違えてしまいました。 DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなこんなコーナーでございます。大公開時代オンラインは毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にその情報を耳から入手することができるという感じでございますが、はい、まあ、ちょろっと更新があるんですけど、まあ、その前にですね、アリスさん、アリスさんが気になるなんかことをちらっと言ってたんで、何でしたっけ、はい、アリスの100円日記？
あ、そうだね。
アリスの100円日記でしたっけ？
100円ショップ日記。
100円ショップ日記。それがすごい気になるので、
はい、
今日は大公開時代オンライン DOL ヘッドラインに関しましては、ささっと終わらせてですね、はい、アリスさんの100円日記。はい、100円日記？ 100 円日記のコーナーに行ってみたいと思います。はい。
はい。
というわけで、クライアントパッチの内容が変更ですね。ワールドニュースでございます。不具合の修正に関しまして、オプションし、チュキル初期化。神まみた。オプションシュキル初
期。オプションシュキル。
オプションスキルですね。オプションスキル初期化を実行した際に、シップリビルドのグレードボーナスによって付与したオプションスキルが消える不具合を修正ですね。こちらにて基本の不具合の対応ということなんですが、これ、戻されたんですかね。オプションスキル初期化を実行した際に、シップリビルドのグレードボーナスによって付与したオプションスキルが消える。砲艦改装、装甲艦改装、白兵艦改装、探査船改装。まあ、不具合の対象となるオプションスキルは以下のとおりになります。まあ、こちらはですね、現在対応中。不具合修正後に関しましては、オプションスキル初期化を行っていただくことで消えてしまったオプションスキルについて復旧が可能だそうですね。ですです。で、続きまして、デルフィンショップのチケット購入画面で一部オプションサービスの説明文が最後まで表示されていない不具合が修正されました。で、続きまして、スキル伝授でスキルを伝授しようとした際に該当スキルが無効状態のスキルノートに、記載されていても利用できてしまう不具合が修正。デルフィンショップの一部オプションサービスの説明文の誤記を修正。で、プレイステーションプラスの加入者特典、収穫祭ロットが正常にもらえない場合がある不具合も修正らしいですね。はい、私がピンチ。私がピンチ？私がピンチってなんだ？エイチャルさんがピンチ。
え？
で、何がピンチなんだろう。
ピンチって。
いや、なんとなく。はい。まあ、ちなみにですね、そのオプションスキルなんですが、オプションスキルは消えたオプションスキルを諦めて浮気してしまった方もいらっしゃるみたいです。残念ね。いやーね、この辺の救済措置はどうなんでしょうかね。まあ、文句言えばなんかしてくれるんじゃないですかね。で、機能追加といたしましたライブイベント、ハーベストムーン2017に関する初期能が追加されました。で、秋の公開者応援キャンペーンに関する初期能が追加。そして、オーダーオブザプリンスサービス員記念豪華福袋キャンペーンが、が追加されました。はい。デルフィンショップにですね、追加されております。特別なくじですね、キャンペーン期間中。スーペリアミニロットってやつですね。これが、スーペリアミニロットとスーペリアロット、そして、公開記念福袋と、公開記念大福袋でございます。ちなみにお値段、スーペリアロット、 スーペリアミニロットは100円。スーペリアロットは、500円。で、公開記念福袋は、5000円。で、公開記念大福袋は、これ1万円でございます。高い。
高いね。
高いですね。
うん。
高いですね。
うん。
ガチャですからね。あ、ちなみにガチャといえばですね、アリスさん。某、
はい、
某白猫プロジェクトで初音ミクコラボってやってたじゃないですか。
はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、
欲しいもんが出たんですけど、その、うん、そのガチャで回した、そのガチャチケット分を現金換算してみるとですね、
うん。
約3万円分ぐらい回してるらしいですね。
恐ろしいね。
恐ろしいですね。怖い怖い。
僕なんかまだ指で数えるくらいなのに。
まあ、ちなみにその3万円分とは言ってますけど、全部無料です。
うん。
はい。そうなんですよね。そのなんか、私の中では、まあ、別に、ね、そういう、ソシャゲでお金を使う方も全然いいと思いますし、
うん、
使わなくてもいいと思いますし、私はあんまり、ね、ガチャは当たらないと踏んでる人間なので、
うん。
なるべく現金課金は、なるべくというか基本的には現金では課金はしません。
うん。
です。まあ、危険が危ないって感じですね。はい。まあ、いろいろと、中のアイテムは、結構いいものが出てくるらしいですが、1万円高いっすね。これ1万円あったら、何日プレイできるんだ
?1万円?
はい、1万円分大公開に課金したら、5ヶ月ぐらいプレイできますね。5ヶ月どころじゃないんか。1年近くプレイできるのか?よくわかんないですけど。はい。で、まあ、プレイステーションストアでの購入いただいた公開コインなんかも、現在は、不具合の対応状況とかに載ってますので、確認していただければと思います。そしてですね、秋の公開者応援キャンペーンですね。こちらは、スキルランクプラスとかですね、委任解雇サポート。で、依頼を受けるときにサポートがもらえたりとか、公開中の水食料の消費が通常の半分になったりとか、デイリーアイテムとか、週末アイテムとか、有効期限を延長するとさらにプレゼントがもらえるらしいです。で、続きまして、9月の26日から10月の3日バトルキャンペーンが開催されるそうです。まあ、バトルキャンペーンですね、主戦国はイスパニアとネーデルランドということでございます。まあ、一応その普通のバトルキャンペーンですねが開催予定でございますんで、はい、です。まあ、ちなみになんか船関連の不具合といえばですね。
うん。
船を改造することによって船員が40人減る不具合があったりとかですね。
あふれちゃう。
これはひどい。
40人
?40 人船員が減っちゃうらしいです。
本当は何人まで?
え?いやいやいや、そのなんか、そのいっぱい詰めたはずなんですが、船の船員が改造したら40人、うん、いきなりこそって減る。あれーみたいな。船員というか船室ですね。
おう。
溢れちゃいますね。あとはそうですね、なんかそういう不具合というか大航海の不思議現象っていっぱいありますよね。不思議現象ね。
例えば。
一人で出航して、全滅した後、救助を使うと船員が増えるっていう。
で、反乱を起こして、釣る人出したって言って、自分で釣られて。
はい。まあ、一人で反乱を起こしたりとかですね。
そう、だから今それ言ったの。
で、自殺するんですよね。反乱の首謀者を。
自殺しちゃうの?自殺しちゃうの?
反乱の首謀者を捕まえやした。緑の数字でマイナス1って
。吊るしておきやしたとか言うんだ。
え? あの首謀者を処分しました的なね。
うん。
まあ、大航海時代もね、昔からその、そういうね、あの、ギャグ結構ありましたから、なんか4コマ漫画作れそうですよね。昔書いてた人いましたよ。
ああ、そうだね。
昔書いてた人いましたよね。
うん。
はい、以上が、とりあえず大航海時代オンラインのワールドニューストピックスでございました。
パチパチパチパチパチ。
さあ、アリスさん。
ん？
例のコーナー行きますか？
はい。
じゃあ、アリスさん、あの、タイトルコールお願いします。
はい。アリスの100円ショップ。いや、今時の100円ショップ。
なんかタイトル変わってね。はい、今時の100円ショップというか、100円ショップ日記じゃなかったですか？
うんうん。100円ショップ日記でもどっちでもいいよ。
まあ、ほんならアリスさんお任せします。はい。
はい、100円ショップ日記。
100円ショップ日記。
まず一つは、
はい、
結構前の出来事だったんだけど思い出したんで、
ほうほうほうほうほう。
もしかして話したかもしれないんですけど、
はい、
おじいさんがね、
はい、
筆箱あるかなって言ってたんですよ。
え、何あるって？筆箱？
筆箱。
筆箱、はいはいはい。筆箱ね。
うん、筆箱あるかなーってきたんですよ。
はい。まあ、100円ショップに筆箱なんか置いてないですよね、なかなか。ペンケースはあっても。ね。
まあ、同じようなもんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、連れてったんです。
はい。
筆箱はこの辺りになりますと、ペンケースずらずらと見せたんですよ。
はぁはぁはぁはぁ。
って言って、前に座って、
はい。
こうしゃがんでね、じーっと見て、はい、布の細っこい感じの、すごい可愛らしい感じの、やつにこう手を伸ばして、
はい、
で、オレンジ色と、緑色と、じーっと眺めてるんですよ。で、こちらの方の、筆箱でよろしいですかって聞いたら、
はい、
どっちがいいかね、ってね。で、お客様のお好みの色でいいと思いますって言ったら、
はい。
緑にしようかと思うんだけどなーって悩んでるのね。
はいはいはいはい。
そしたら、おじいさん、すごい洒落てる人だったんですよ。
洒落て、おしゃれな人だったんですか？
うん。洒落が効いてる人だったんですよ。ほうほうほう。いきなりね。
はい。
俺が若い頃なぁ、緑って子が好きな子いたんだよ。それで、その次に、
はい。
緑が俺のこと振ったからな。俺、今度は俺が振ってやろうって言って、
はい。
緑を置いてオレンジを買ったん
いや、まぁ、てかむしろ店員さん相手に昔話なんかすんなよって話ですよね。
いやぁ、シャレ聞いてるなぁって思って。
で、まあ、まあ確かにね。
今日は、
はい、
ね、レジ打ってたんですよ。
はいはいはい。
でも、お子さん連れが結構おかしい、結構は、ほのぼのしたり笑えたりする時があるんだけど、
はい。
だいたいちょっと数を覚えたてぐらいの子たちは、
はい。
一点って言った、一点って真似するんですよ。
ほうほうほう。
二点、三点って言うんですよ。
はい。
で、
かわいらしい
ですね。はい、次はって言うと、
え、なんて？
はい、次はって聞くと、
はい、
じーっと待ってると、4点って、ピンポーン、ピンポピンポーンって言って、はい、4点って言って、はい、次はって言ったら5点って言って、5点って真似してくれる子って結構いるんですよ。
はい。
うん。だけど、今日の子供は、
はい、
そういう数がまず数えられなかった子。
ほうほうほうほう。
まだ数知らない
子。まだその1、2、3、4とかっていう。
うん。1点。2点 !3 点って言ったら、
はい、
それを聞いて、
はい、
お母さんに、
はい、
ねえ、点って何って言ってそれ、ね、
はい。
点って何って言ったから、私がね、はい、僕がね、
はい、
魔法の呪文だよって言ったのそしたら、男の子が、なるほど、って言った。
それお母さんに怒られますよ。
いや、そしたらお母さんが、なるほどじゃん、納得してるってお母さんは言
ってた。お母さんに怒られますよ、本当に。
お母さん笑ってた、納得って
したらダメですよ。そもそも
この間ね、アンティーク銃でほら、すごい感激してた子がいたぞ。
てか、そのアリスさん、その、何でしたっけ？
え？
お子さんにその、天の魔法の言葉とかで教える。それがずっとその魔法の言葉と覚えてたらどうするんですか？
いいじゃないですか、夢があって。
まあそうかもしれませんけどね。
そう。
はい。
そうだよ、子供たち、小学生がさ、僕さ、はい、子供の頃よくお店の人にやられたことをやってみたんだよ。
マジですか？
うん。ね、1点で108円頂戴いたしますって言うと、
はい、
男の子たちが110円をぴょぴょって出したわけですよ。
はははは
で、チーンってやって、
はい、
で、2円を手に取って、はい、200万円をお返しいたしますって、200万ってみんなでびっくり。
ね、1円玉置いて1億円っていうやつですか。
そうそうそうそう。
はい。
よくね、昔ね、はい、じゃあ300万円お返しするよーとか言って、おじさんにね、やられたりとかしてたけど、今日やってみようかなーと思って。
でもアリスさん、
ね、
それをやるとね、
うん、
あの、おばちゃんって思われますよ。
うん。だって、おばちゃんおじさんネタだもん。
あ、まあそうですけどね。
うん、今の子供たちはどう思うのかなーって思って。
びっくりする。
びっくりしてた。
はい、二つで200万円、ね。
大爆笑してた。大爆笑して、大受けして帰ってったよ、
はい。おー、いいじゃないですか。
なんかこういうコミュニケーションいいな、みたいな。
これ200万でそれって屋台のおじさんのセリフじゃんっていうね、ツッコミいただいてますよ。ありがとうございます。
僕駄菓子屋さんだったよ。
あ、そうですね。私も駄菓子屋さんですね。
うん。
はい、200万円、ね。
はい、200万円を釣りで。
私はその、あれですね、買うときですね。2個で200万円ね、な感じで。
200万円って言われたの？
はい。
すごいね。
ってことがありましたね。まあ、でもあれですね、その、そういえばアリスさん、その100均といえばですね、最近その、入荷した、
うん。
ニューアイテムとかで、なんかおすすめみたいなあったりしないですか？
今はね、もうハロウィングッズがものすごい入ってて。
はいはいはい。
うん。もうやっぱり季節はハロウィンだなーって。
ハロウィンですかー。
うん。あともうね。
はい。
入ってるとこはもうカレンダー、来年のカレンダー？
あー。
10月始まりの日記とかあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
なので、10月始まりのが欲しい人たち用の、こう、10月始まりのものがバーっと出て。
はい。
でカレンダーって10月発売ないんですよね。
あ
ー、それはちょっと欲しいんですよ。
そうですね。
ここで一つ10月始まりのカレンダーを出せばヒットするのになって思うの。
いやでもなかなかないんじゃないですか。
ないですね。
うん。アリスさん、カレンダーを買うとしたら何月に買います？
え？
カレンダーを買うとしたら何月に買いますか？
何月に？
うん、もし買うんだったら。
買うんだったら、自分の好きなデザインのがあった時買うよ。
あ、フリーダムですね。
うん。あー、いいなー、これ使えるなーって思った時に買うよ。あと、毎年買ってるのは、
はい、
ビローンって縦に長くて、
はい、
で、1ヶ月が、1から30までずらーってこう、なんだろう、線がこう横にビーって伸びて書けるようになってる。
なんかメモっぽく書けるやつですよね。
でもね、長いの。
でもそれってさ、アリスさん、俺気になるんですけど、例えば気に入ったデザインのが、8月とかに見つけるじゃないですか。仮に、ね。
何？
気に入ったデザインのカレンダーを仮に8月に見つけるとするじゃないですか。
うん。う
ん、でも、何でしたっけ？そのカレンダーが4月からスタートのカレンダーだったら、8月まで速攻めくらないといけないじゃないですか。ベリベリベリと。
うん。
でもその気に入ったイラストが4月だったりしたらそれちょっとしょんぼりしません？
そしたら4月のまま飾っとくよ。
そうなのか。
うん。
そうなのか。めくらないわけですね。
うん。
なるほどなるほど。
ちなみにね、
はい、
僕ん家のトイレに飾ってあるやつが、
はい、
なんか、郵便局か読売新聞かわかんないんだけど、なんかでもらったやつらしいのね。
はあ、はあはは
あ、で、こう、毎月がなんだか誰々のイラストでどうたらとか、まぁ、ちょっと、なんだろうな、お祭りっぽいというか、その、土地土地のこう、魅力あふれるものをこう、押し出してるみたいな感じの絵で。
はい。
うん。で、今月がね、8月だったのかな ?9 月だったのかな、ちょっと忘れたけど、9月か。
うん、
漢字の8に、
漢字の8に、
うん。難しい方の漢字の町と書いて、
はい。
八股って読むらしいんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。ちょっと待ってくださいね。漢字の8に、難しい方の町。
うん。街灯とかの。
はいはいはい。これで、
うん、で、はい。八股。
八幡。
うん。
まあ、千葉県に八幡市っていうのがあるらしいですけど、ね。
そうそうそう。で、ピーナッツが。
はい。
売りらしいんですよ。
ほうほうほう。八幡といえばピーナッツ。
うんうん。で、大きなね、左に大きなピーナッツの絵が書いてあって。
はい。
で、4本の縦線に。
はい。
ピピピピピって横に線が入って、ピーナッツだけど、あみだくじになってるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、こう、トイレに入った時に、あ、あみだくじだって思って、
はい。
ピピピピピーって目で追って、
はい。
一番、ピッて右を見たら、
はい。
ピーナッツの絵が一からね、こう、旗持ってて、
はい。
うん。で、やちまたピーナッツって元気いっぱいって書いてあったんですよ。
アリスさん。
ん?
これですか?
それですね、きっと。
これですか?
聞きましたね。そうそうそうそう。で、
やちまたピーナッツ編み。
で、ね、
はい、
選んだら、
はい、
1番に行って、
はい、
やちまたピーナッツで元気いっぱいって書いてあったんですよ。
はいはいはい。
それで、そしたら、2番、3番、4番とおまけであるわけですね。
2番、3番、おまけがあるわけですね。
うん。で、2番に到達すると、
はい。
ヤジマタピーナッツ食べたらいいことあるかもって書いてあるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、3番見たら、
はい。
ヤジマタピーナッツで食べて一休みしようって書いてあったんですよ。
ほうほうほうほう。もうここまでヤジマタピーナッツご利用しですね。じゃあ、うん、最後のおまけは?
え、ヤジマタピーナッツイエーイって書いてあるんですよ。
え、おまけ?おまけが?
うん。
おまけが、やちまたピーナッツイエーイですか?
イエーイ。
ど
れ選んでも同じじゃんみたいな感じの。
やちまた推しですね。
推しですよ。推しすぎちゃって。
やちまた推しですね。
やちまたのピーナッツの名前は何でしょうっていうクイズがあって。
はい。
1番、1番忘れた。1番、ピーちゃんかな?
はいはいはい。
A がピーちゃん、B がなっちゃん、C がマメちゃんだったかな、
はあはあ、
さあ何でしょう、
わかんねえよ。
さあ何でしょう、
やちまたピーナッツ、ピーちゃん、マメちゃん、
ピーちゃん、なっちゃん、マメちゃん。
ピーちゃん、なっちゃん、マメちゃん。
はい。
まあ俺的にはピーか、おまめさんかのどっちかがいいかなと思いますけどね。
ああ、答えはなっちゃんなんですよ。
オレンジじゃねえか、それ。
だってなっちゃんって書いてあるの、ピーナッツのナッツだと思うけど。
はい。
なっちゃんだった。
なっちゃんなんか、なっちゃんでググったらオレンジしか出てこないんですよ。
そうだよね。だから、やちまたとなっちゃんだね、きっとね。
ああ。ね。
でも、ひらがなで書いてあったから、なんかやっちまったピーナッツって感じがしてて。
やっちまったピーナッ
ツ。何をやっちゃったんでしょうみたいな。
なんかやらかしてしまったんでしょうね。
そう、やらかしてしまったんですよ。
むしろそっちで商標してしまってもいいんじゃないですか、やっちまったピーナッツ。やっちまったピーナッツ。出てくるかな?いや、普通にやちまたしか出てこないですね。
もしかしてやちまたって?
いや、もしかしては出てこないです。
あ、でも。
やっちまったソフト。 まあね、何でしたっけ、やっちまったピーナッツで検索したら、うん、出てこないですね。はい。やっちまったぜ、ピーナッツとか、そんな辺は出てくるかも。
おう。
アリスさん、ピーナッツってさ、
うん。
コリコリが好きなのか、ふにゃっとしてるのが好きですか？
結構ね、もしかして、ゆでピーナッツってやつ？
ゆでピーナッツってあれ、ふにゃっとするじゃないですか。
うん。
あれもあれで美味しいとは思いません？
あんまり食べたことないから、ちょっと記憶に薄すぎてわかんない。
ああ。で、あとね、ごめんなさい、ピーナッツをさ、ちょっと変な話になるんですけど、ピーナッツを口の中に入れてですね。
うん。
延々とこう口の中で放置しておくんですよ。噛まずにですね。
うん。
ほんだら、おそらくその分解されてるのか、ピーナッツの表面あたりがだんだん透明になっていくんですよ。
うん。
半透明にね。
うん。
で、その透明になった部分だけをこうカリッて食べるんが、なんとなく、好きだったりするんですよね、無駄に。
え？
その透明になった部分だけをこう削り取るように食べるんです。
透明になった部分を削り取るように？
はい。ん？わかりにくいですか？
なんか難しいことを言っている。
おお、いや、その、ピーナッツを口の中に含んで長時間、放置しておくと、おそらくその、タンパク質をこうね、唾液が分解するのか分解作業かなんかで、その、だんだんね、色が薄くなって、透けてくるんですよ、ね。
そうなの？
はい。
それは茹でてないやつ、茹でたやつ？
普通にカリッカリのやつです。
カリカリのが？
カリカリのがだんだんね、周りがこう、ふやけてくるんですよ。柔らかくなってくるんですよ。で、色もこう、透明になっていくんです。おそらく分解作業に。
想像できんの。
そうか。で、その透明な部分をこう、カリってかじったりすると、その透明な層を突破すると、中からまた元の色のやつが出てくるんですよ。まあ、ぜひぜひ、ピーナッツが手元にある方はですね、口の中に入れて、延々と、ね、しばらくこうね、舐め続けた後、溶けないですよ、その代わり。アメちゃんみたいに溶けたりはしません。で、舐め続けた後、ちゃんとお手手を洗ってですね、
うん、
舐めてたピーナッツをちょっと出してみてください。そしたらその、表面あたりがね、若干分解されてこうね、形は残ってるんですけど、薄くな、透明になっていくんですよね。色が変わるんです。
なんかすごいな。
汚い話。
ピーナッツの神秘だね。
ピーナッツの神秘です。ただまあ画像に上げたりすることは多分できないと思いますんで、ご自身で試していただければと思います。手で、口の中に入れたピーナッツを手で掴むのが、抵抗のある方はですね、お箸とかを利用していただければいいのではないでしょうかね。はい、以上、アリスさんの百均絵日記でした。全然絵はないですけどね。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、というわけでお題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR です。アリスさん、
もしもし。
はい、
全然音が聞こえなくなってるの？
あ、そう。
うん。
この BGM があかんのか。もっと静かな BGM にしよう。にゃんにゃん言ってたら、にゃんにゃん言ってたら俺の声、BGM が書き消されるらしいですね。雑音と扱われるらしいですね。
え、また？
いや、またですよ、またですよ、ほ
んと。なんか一時期、音が聞き取れるようになったのに。
一時期大丈夫だったっぽいですけどね。まあ、ほんだら、バックで、うっすらとだけ BGM 流しておきましょう。はい。聞こえますか、私の声。
はい、聞こえます。
はい。途中から聞いてる方のために自己紹介、私はやりましたので、アリスさんお願いします。
うん。やっちまったぜのアリス・セラフィムです。
やっちまったぜのアリス・セラフィムさん。はい。何をやらかしたのかは気になりますが。まあ、その辺はね、今、リアルタイムにやっちまいましたが
今はやってませんね。
今はやってませんか。
いろいろやっちまいました。
あれやってしまったわけですね。
あれやっちゃったんです。
あれやっちゃったわけですね。
はぁ、あれをやってしまった
ぁ。あれってなんだろう。
あれじゃよ、あれじゃよ。
今日のお題を紹介していきたいと思います。今日のお題はですね、ちょっとその変わったお題ということで、この間のあれどうだったっていうお題でございます。まあ、そのこの間のあれどうだったっていう問いに対してのその回答ですね、その部分を、答えてくださいっていうことでございます。まあ、想像をかきたてられるような曖昧な答えからですね、具体的なものまで、そのあれの内容をですね、MC が勝手に想像します。答え合わせの投稿を再度していただいても OK ということでご投稿お待ちしております。はい、まあ、例えばですね、まあ、例としては、わかりやすいものとかでしたら、まあ、アリスさん、質問をお願いします。
あ、あれどうだった？
いやー、大変だったよー。もう、上から下までズブルになってしまいましたね。
それは大変だったね。
とかですね。
ではい、で、あれは、
はい、
大丈夫だったの？
あれですか？いやー、ね、あんまり大丈夫じゃなかったです。
ありゃ
ー。まあ、あれとは何でしょうっていうことでですね。まあ、答え合わせ、うん、後で投稿いただいても OK ですし、まあ、勝手に、あれの内容をあれこれとですね、MC が勝手に想像していきますのでね、ぜひぜひ投稿してください。投稿いただく場所をレイブンズナイトと検索していただければレイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひ本日のお題のスレッドに書き込んでいただければと思います。はい、まあね、投稿待ってますんでぜひぜひ、書いてくださいまし。なかなかね、ちょっと今日は大喜利みたいな感じで難しいかもしれませんが、あれですよ、あれ、この前のあれどうだった？いやー、ポルガワが優勢でしたねとかですね。
ほうほう。
とか、この前のあれどうだった？いやー、全然打破できなかったっすねとかですね。
ほうほう。
まあ、大公開のネタで言うと、いやまあ今日は、うん、この前のあれどうだった？いやー、あれか、なかなか出なかったですよ。とかね。
なかなか出なかった。
はい。あれがなかなか出なかったんです。さあ、あれとは何ぞや。この前のあれどうだった？いやー、良かったっすよ。感動しました。とかね。まあ、てなわけで、来てるやつも読みながら、アリスさんも質問してみようか。この前のあれどうだったっていう。ネタ思いつく？
え？
ネタ思いつくかい？考えるかい？
今？
今。
今ね。
はい。
そうだね。はい。
よし、じゃあ行くぜ。
はい。
この前のあれどうだった？
もうすっごく苦しかった。
苦しかったんかい。
うん。
具体的にどれぐらい？どんな感じ？
3日ぐらい
苦しかった。
うん。
苦痛にうなされてたわけですか？
うん。
なんだろう。
風？
うん。
違うか。
よし。じゃあ早速来てるやつ読んでいきたいと思います。
はい。
スルーするんかいって突っ込みしてくださいよ。
あ、そうなの？シンキングタイムかと思って。
シンキングタイム。はい、てなわけで、早速、いきま、私向けの、泉式部さんからいただきました。MC リスナーの皆さん、こんばんは、泉式部でございます。
こんばんはです。
こんばんはです。はい、私の、私向けらしいです。この前のあれどうだった？
うん。
いやー、あのマシンは男のロマンだぜ。最高だ。解放射器やドリルも実装されるんだってな。はい。
例のあのゲームか。
あのゲーム。まあ、いわゆる恐竜サバイバルのアークなんですけど。
うん。
それにですね、うちのサーバーモッドとしてですね、ロボット、乗れるロボットを実装しました。二足歩行の人型ロボットみたいなのを。まあ、ロボットというか、パワードスーツっぽいですね。
うん。
なんかイメージとしてはあれですね、なんでしたっけ、エイリアン2に出てくるラストでバトった、ウォーカーマシン的なとか、あと、マトリックスリドーレッドに出てくる最後の方に出てくるあのマシン。みたいなイメージといえば、いいかもしれません。
全然わかんない。
いやー、まあその二足歩行のロボットなんですけど、まあおそらく普通のサーバー設定とかでしたら多分武装できるほど強いです。
うん。
ただし、普通のサーバーの約10倍ぐらい強い恐竜がうじゃうじゃ出てくるうちのサーバーでは、なんかでかい恐竜相手にか弱い重火器で戦ってるようなそんなイメージになります。
わ
まさか鳥に突っつかれて死にそうになるとは思いませんでした。
鳥？
はい。
突っつかれて？
突っつかれて、鳥さんにこの、突っつかれてですね。
うん。
なんか、足とか胴体とかね、腕のアーマーがぶっ壊されてもう満身創痍で。
鳥って乗れるやつ？
乗れる鳥さんに。
いいな、鳥さん。疲れ、
現代科学の髄であります、二足歩行のロボットがですね、ただの鳥さんにつかれて、ズタボロにされるという。まさにロマンですね。はい。
ロマンなの？マロンなの？
マロンです。
そう、マロンだよ。
マロンですか？マロンです。
食べたよ。
はい、この前のあれどうだったっていうことなんですが、もう一つ、餌箱の中に突っ込んでおいたベリーは長持ちするし、素敵なログハウス建築できるし、いいモッドだぜ。これもアークの話ですね。
はい。
なんか馬小屋が、高級な馬小屋とかを建てれる、あれですね。何でしたっけ、カウボーイがいるような街並みの建築ができるモッドを導入しまして。
うん。
ログハウスとか作れる感じですね。
お
ー。この前のあれどうだったってことなんですが、警察の屋上に畑作ろうとしてひどいことになった。土の重さで大崩落事故。これは昔のあれですね。別のゲームで、セブンデイズ・トゥ・ダイのね、大事故ですね。この前のあれどうだった？フォードでもないのにゾンビがうじゃうじゃと生きた心地がしなかったぜ。まあ、ゾンビに襲われることも多々ございましたが。さあ、アリスさん向けのやつ、聞きますよ。
はい。
この前のあれどうだった？これ、どうだったというか、これ、この前のあれどうなったって話です。民謡の CD、ずいぶん前に、
はい、すみません。
落とさどんない、忘れられてるんかなってことなんですが。
ごめんなさい。
なんかいろいろと、CD の関連の、ややこいことがあったんですか？
いや、単に大掃除でどっかに今埋もれてるんです。
ちょっとアリスさん。
はい。
まあいいっすけどね。俺も一枚欲しいんですけどね。
すみません。
いえいえ。
困っちゃってますよ。もういろいろ困ってるんですよ。僕今身動き取れないんですよ。
そうか。
うん。もう大変なの。
そうか。
涙が出るくらい大変です。なので今日も寝落ちしそうで怖いんですけど。
え、まあ、いいよ。
え、
いいんだぜ。
この間はいびきをかきませんでしたか？
いいんだぜ。
この間はいびきをかきませんでしたか？
いびきはかきませんでした。ちゃんと寝落ちしてました。
ちゃんと寝落ちしてましたか？
はい。
ちゃんとってなんだ？
ちゃんと寝落ちしてました。
うわぁ！
ね、アリスさんが寝落ちするのはもう、別に、私の中では、咎める、あれではないです。
なんかアリスの包丁裁判思い出しちゃったよ。
咎めるカテゴリーじゃございません。
一番最初の包丁裁判で、
はい。
会社で、眠くてしょうがありません、
はい。
どうしたらいいですかっていう、包丁裁判、
はいはいはい。
行ってしまいましたっていうような、ことで、
はい、
で、アリスがね、だって眠いんだもんっていうので一応1位を取って、
はい。
だって眠いんだもんっていうのがね、もうやっぱり頭に残ってるんですよ。
お
ぉ。眠いんですよ。
なるほどね。ちなみにそのアリスさんが眠ってしまった場合の、リスナーさんの反応は、まあすまんな、ええんやで、ええんやで、優しいですね。
優しいね。
優しい世界ですね。
ちょっと涙出てきちゃう。
はい、リスナーさん向けなんですが、この前のあれどうだったっていうことなんですが、レイブンズナイトのリスナーで、うちの戦姫の紹介員さんの日崎さんと一緒に、来月の大相撲の京都巡業の島津アリーナ京都に観戦に行くことを約束したぜ。具体的すぎるよ。
つまり、
はい。
HR さんとオフ会ってこと？
いや、私はね、行けないんですよ。日曜に関しましては基本、ボイトレとかが入っててですね、よっぽどじゃないと動けない。祝日とかならまだ動けるんですけどね、日曜は動けないんですよね。まあ、何でしたっけ？一応、スタッフとしてやってるんでね。まあ、ある種お仕事みたいなもんなので、なかなかね、日曜動くのが厳しいんですよね。はい。で、この前のあれどうだったって、HR さんがもし来られたら第2回レイブンズナイトオフ会in京都として大勢のリスナーさんを呼ぼうと計画してたけど中止になったぜって、俺に責任を押し付けんなや。いや、まあ、すんません。ほんますんません。まあまだ都合のいい時にオフ会はやりたいんですけど、まあその場合はですね、大型連休とか、あと祝日とかですね、日曜が、お休みじゃない人にもですね、動きやすいような日を利用していただくのがいいかもしれませんね。あとはまあだいぶ前から計画した方がね、うまくやればいいのかなとは思いますが、私は今年は冬込み行くつもりです。
うん、僕はもう祝日も休みも全く関係ないですな。
なるほど。まあ、でもあれですよね、そのシフト制なんで事前に休み申告すれば、ここちょっと用事があるんで休まってくださいは、まあ、そうなんですけど、まあ、いけますよね。
誰され誰と交換っていう風にやるから、
はい。
大変じゃ大変？
逆に言えば大変なんですよね。
うん。だけどちょっと今、家が大変なんで、
はい。
シフト交換自体がまず大変。
ほうほうほうほうほう。はい、では続いて、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆さん、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
早速、あれ。では早速、リスナーさん向けの、リスナーさん向けとしました。この前のあれどうだった？レイブンズナイトリスナーで、うちの、戦姫の紹介員の泉式部さんと一緒に来月の大相撲の京都巡業を島津アリーナ京都に完全に行くことを約束したぜ。長えよ。長えというか具体的すぎるよ。ほんますんの。
今読まなかった？
いや、これひだきちさんも同じやつを投稿していただいて。
あ、なるほど。
ほんますんません。アメリカドラマ風。へえ、この前のあれどうだったい？思いっきりぶっ放してやったらバタバタと人が倒れていくんだぜ。最高にクレイジーだぜ。何をぶっ放してるんでしょうね。
でもやっぱりあのゲームではないんですか？
あのゲームではございません。
あらま。
パタパタと人は倒れませんからね。はい。ね、何でしたっけ？その、僕、一時期さ、ゾンビゲーって流行ったじゃないですか。
エターナルシティ2がすごかったですね。
エターナルシティ2はすごかったですね、あれは。
すごかったですね。
あれはすごかったですね。
数がね。
数がね。
なんか、ウォーリーを探せ的な感じになったね。
もう物量で押し込まれるんですね。
うん。
まあでもね、その、何でしたっけ、ゾンビゲーって結構ホラー要素がある、逃げたり隠れたりするやつと、
うん、
こっちがこう無双するタイプといろいろあるんですけど、
うんうん、
まあ無双する方が個人的にはいいかもしれませんけどね。
うんうん。
はい。まあ思いっきりぶっ放して人をパタパタと倒したい方は、ぜひ私と一緒に、プラネットサイド2をやりませんか。2000人規模での戦争です。
2000人
規模での戦争ゲームをやりませんか。
え、そうなの？
で、プラネットサイド2はそうですよ。
うわぁ。
すっごい数。
僕のパソコン持てますかな？
すっごい数、まあ、戦場によるよりますけどね。
あ、その前になんだかインストールができなくて困ってたん
ですね。まあ、新しいパソコンを用意すれば。
新しいパソコン欲しい、落ちてないかな。僕の目の前に落としてくれてもいいんだよ。
足長おじさんに。
そしたら1割もらおうから。
プラネットナイト2はですね、もうほんまに、FPS で、まあ、FPS ってなんか初心者と解きにくいってイメージあるかもしれませんが、基本、プラネットナイト2は小規模な、少人数で、打ち合ってその一人の実力がね、戦場に多大な影響を与えるようなゲームではございませんので何しても OK なのでね、士気は非常に低いと思います。まあ、英語であることを除けば、英語であることを除けばプレイする士気は低い。何してても下手くそだろうが文句言われない。味方さえ打たなければ文句言われないです。
味方も打てちゃうんだ。
味方打てちゃいます。
いや
そのゲームによっちゃね、まあ、例えばその一箇所に引きこもってこう延々とスナイパーしてたりしたらですね、前出ろやこらーみたいなこと言われたりするゲームもあるんですよ。
うんうん。
てめえ何サボってんだよみたいなね。
うん。
ただそのゲームに関しましてはもう規模が規模なので、そういうことしててもただの空気にしかならないんですよ。
うんうん。
だから誰からも文句は言われません。
なるほど。
あれなんですよね。それこそもう、50対50の、某ガンドゥムオンラインですら、サボってたりしてたら、怒られますからね。某ガンドゥムオンラインとかですね。
僕ね、エースオンラインやりたいんですよ。
エースオンラインね、懐かしい
ですね。だけどね、なんかね、はい、運営会社が変わったみたいで、
はい、
ログインできないんですよ。まあ、一応 iPhone だからログインできないのかもしれないんだけど。
はいはいはい。
いや、でもなんかパスワードが違うとか出たような気がして。
いや、でもエースオンラインはね、あれはね、もう装備ゲーになってからやめましたね。そう、いくら撃っても相手が死なないんですよ。
おう。
で、相手の攻撃が一発で死ぬんですよ。
でもね。
はい。
僕は山のてっぺんにある、フェニックスさんだったっけ？
はいはいはい。
あれの赤い鳥が欲しかったんですよ、飛行機が。あれだけは夢ですね。
ちなみにガンダムオンラインはまだ続いてるみたいですよ。今はなんかニューガンダム、逆襲のシャアやってるみたいです。
ほうほうほう。
はい、そう、あれもね、惜しいゲームだったと思うんですけどね、ガンダムオンラインね。いや、もう運営の方針なのか何なのか、もう支援機は支援だけしとけみたいな感じのあれになってからやめました。はい。でもね、何でしたっけ？不思議なのはね、日本産のゲームと海外産のゲームでは結構ね、差があるのが、まあ、RPG にしろ、そういうアクションゲームにしろ、その、 日本のゲームって比較的その支援職、まあ、回復とかさ、支援する役割って、それメイン、それしかできない的な役割のゲームが多いんですよ。
うん。
まあ、いわゆるその、なんですか、RPG でいう僧侶ポジション、まあ、FF とかでいう白魔導士ポジション、回復支援をするポジションのキャラは、もうそれしかできない的な。
うん。
ただなんか海外さんのゲームってさ、意外とそういう支援キャラも結構ゴリゴリ前に行けたりするんですよね。
うん。
ファンタシー系だったら、回復をする聖職者なのにも関わらずメイスを持って前線にぶっ込んでいくとかですね。
うん。
まあ、バトルフィールドとか、まあ、プラネットサイズ2もそうなんですけど、FPS 系とかでもその回復役とかも全然前で出て普通に戦いだけするんですよね。戦いながら回復する的な。うん、それが、なんか、某ガンドゥームオンラインも最初のうちはそうだったんですよ。ただ、だんだんね、時代が進むにつれて、こう、役割分担がはっきりしてくるような感じの流れにシフトしていってですね、もういいかなってなりましたね。
うん、
そういう意味では、エースオンラインもそうだったんですよね。回復とか支援ができる M ギア、最初の序盤は全然それでも戦えてたのに、後半に行けば行くほど、それでは、その機体では全く戦えないというかですね、もう支援だけしとけ的なノリになってしまったので、もうやめましたね。はい、では続いて、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。今回の問いの、この前のあれどうだった？
ありがとうございます。
っていう問いの答えはですね、大喜利形式の Q&A なので、解説はあまり出ずに書いていきたいと思います。私の考えるこの前のあれどうだった？は、この前のあれどうだった？想像していたよりも量が多いね、あの食堂。あの食堂ね。想像していた量が多い食堂といえば、何でしたっけ、大阪の日本橋にある、カツ丼屋さん。定食屋さん、めちゃめちゃ量多いところあります。そこで大盛り。大盛りのカツ丼食えたら結構ね、結構すげえってなりますね。アリスさん起きてます？
起きてるよ。
アリスさん起きてます。おー、今一瞬寝たよね。
うん、
今、寝てました？
うん、起きてた。一生懸命声が途切れるので聞き入ってたよ。
あ、そうですか。
うん。
もうちょい BGM 下げよう。はい、では続いて、この前のあれどうだった？尖っていてハードな曲だったよ。うわぁ、俺これ想像つかねえな
ぁ。曲？うん。
尖っていてハードな曲だったよ。
曲？
ライブかなんか行ったんでしょうかね。
あれじゃない？
はい。
ウニ。
ウニですか？え？
ウニ。
ウニですか？
尖っていてハードなの。
いや、曲じゃないじゃないですか。
あ、曲か。
はい。
曲は当てよう。でも僕はな、芸能っぽいからな。洋楽の方がまだちょっとわかるぐらいの、あれだけど。
尖った曲っていうのは
ここはちょっと渋く地味編で。
はい。では続いて、この前のあれどうだった？格安航空会社だから席が狭いね、ってことなんですが。これなんか何でしたっけ？なんかその持ち込みのその重量制限とかですね。なんか、体の大きい方のですね、飛行機の座席とかですね。なんかその結構、隣の方のがはみ出してきて大変なことになったりとかですね。 あったみたいなんですけど、うん、この辺はどうなってるのかなっていうね。航空会社の対応ミスとかですね、まあその辺はいろいろとあるとは思うんですけどね。はい。はい、この前のあれどうだった？出産ってめでたいことだ、ことで感動するはずなんだけど、これは笑えるな。
なんだけど？
なんだけど、金田智子だと笑いになっちゃうよね。はい。ちっちゃい子がちっちゃいお子さんを産むわけ。金友さんですよ。金友さん、金田智子さん。声優さんの。もしもし？
わかんない。
声優さん。
わかんない。
金友さん、あれですよ、何でしたっけ？
わかった、わかった。
わかりました。
今、金田って聞こえて。
金田です。
金田ね。
金田です。小萌先生やってる。
はい。やってたっけ？
小萌先生じゃねえや。あれです、千代ちゃんです。
千代たん。
千代ちゃんです。アズマンガ代表の。
千代ちゃん。
千代ちゃんです。
え？
はい。とか、あと、最近だと、何でしたっけ、獣フレンズのトキです。わからんな。まあ、でもね、ちっちゃい子供が子供を産んだわけですからね。人間の体って不思議ですよね。
何を話してるかわからないよ。
そうか。
うん。
金友さんってかなり小柄な方なんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。で、さらに言ったら、声が、声が地声なのでですね。結構その、何でしたっけ、子供に間違えられるっていうことがちょくちょくあるらしくて。
あ、
まあ。その、ね、子供が子供を産んだみたいな。はい。で、この前のあれどうだったって言って、わははのネタは、ぶっ飛んでいて面白いよね。わはは本舗のやつですかね。
おお。
はい、で、この前のあれどうだった？あのゲーム課金地獄だ。課金地獄なゲームってなんだろうな。
課金地獄？
課金地獄なゲームってなんでしょうね。
課金地獄っていうか、相手の課金はすべて自分的に地獄に勝手にこうハマりに行く感じが。
ああ。
なんかね。
はいはいはい。
ちょっとね。
はい。
知り合いがアプリの、フェイト GO があるじゃないですか。
はいはいはい。
フェイト、はい、グランドオーダー？
はいはいはい。あれでおいくら万円かけたんですか？
はまりすぎて、
はい、
お給料のほとんどをつぎ込んでしまってる。
おっと
ー、ちょっとどうすんのって思ったけど、
いや、まあ人によっちゃもう何百万何千万と課金してる方もいらっしゃいますからね。まあでもこの辺はね、うん、実際はどうなんすかね。まあその人のやりたいようにやっていただければいいんではないかと正直思います。
うん、
何にお金を使うかっていうのは全然ね、なんか何でしたっけ、そう、その、課金をしてなかったらそこの車が買えたぜっていうセリフに対してですね、なんか俺はまあ確かに、そのゲームをプレイすることによって車は買えなかったかもしれないけど、そのゲームをプレイすることによってそのかけがえのない、仲間を得た的な美談がね、語られてててですね。うん、まあ、確かにね、私もその大航海時代オンラインにはずーっと課金してますけど、このゲーム、うん、まあ、確かに課金しなければですね、 もう何年分かわからないですけど、うん、課金しなければ結構なお金が懐に残ってたと思うんですよ、
うん、
でもそのお金をかけることによってですね、今ここにいるこのね画面に映ってる方とお知り合いになることが できたんですよ、
うん、
だから全然ねそのゲームに課金に関しましては俺の中では無駄なことではないと思ってます。
うんうん。
まあ、ただねその中でそのガチャに関しましては正直無駄になることがあるじゃないですか。
うん。
だから俺はあんまり好きじゃないんですよね。そう、そのお金がねそのゴミにしか、お金がその無駄になるっていうのがねあんま嫌なんですよね。だからガチャって私はあんま好きじゃない。確実に当たるんだったら話は別ですけどね。
うん、うん。うん。
ですです。はい、この前のあれどうだった？文学的には面白い生きていく地で見ていて、新鮮だったね。うわぁ、これをもうわからないなぁ。はい、この前のあれどう
だった？わかんないよ、全然わかんないよ。
この前のあれどうだった？自由資本主義っていうのは、貧富の格差を拡大、貧富の格差の拡大を肯定するものだから今の日本に合わないと思うね。アリスさん、アリスさん、
はい、
やっぱスカイプダメだな、
はい、一回つなぎ直してください。
いや、つなぎ直しても多分一緒だと思います。
いや、いつもね2階に上がると、
はい、
時々おかしいので、薄いのでうちの電波が。
じゃあちょっと一遍止めますね。通話保留しますね。
はい。
はい、もしもし、戻ってきました。
いや、一回切ってください。
切ります、はい。はい、もしもし。
あ、すごくクリアになりました。
あ、そうですか。でもこれでも、はい、BGM を上げたら多分ね、聞こえなくなると思うんですよね。
ああ。
それか今、さっきまで何でした、画面の共有してたかのが、たらあかんかったんですかね。はい。え、聞こえてます？私の声。
ダメかも。
ダメですね。やっぱりその BGM 上げたらダメですね。
ちょっと難しいかも。
BGM を上げたらダメみたいですね。ちょっと BGM を完全にオフにしてみましょうか。と。はい、今 BGM を完全にオフにしてしました。アリさんどうですか？聞こえますか？
もしもし。
はい、聞こえますか？今、バックの BGM を完全にオフにしました。
うん、聞こえるよ。
となると、やっぱあれですね、その、やっぱスカイプ自体が、その、バックの BGM を載せてた場合、それをノイズとして認識して、音声遮断するみたいですね。前の仕様と変わってないっぽいですね。これだけはね、ほんと。
それはね、本当に解約だと思うよ。
だって、その、アリスさん、今からちょっと、しょんぼり男爵の歌流しますね。流してみますね。はい。いきますよ。3、2、1、と。
しょんぼり男爵がいたよ。しょんぼり男爵がいたよ。しょんぼり、しょんぼり、
しょんぼり、しょんぼり、
やっぱ聞こえませんか？
うん、聞こえない。
おそらくあれなんですよね。
しょんぼり男爵が来たよ。
まあ、ラジオの方には、言ってるんですよね、ちゃんと。で、
あれですか、音程は合ってますか？
音程は合ってます。あとしょんぼり男爵の歌自体がですね、アリスさんの方には言ってるはずなんですよ。その、マイクっていうか、その、うん、緑のバーには表示ちょっと、ごめんなさいね。画面の共有、しますね。
ああ、でもまた音がおかしくなると思うんだ。
いや、多分ね、ちょっと見てもらったらわかるんですけど。
はい。
もしもし、聞こえますか？
はい。
で、私が喋るとですね、このマイクの、設定調整ってところがこう、緑でぴょこぴょこって動いてるんですよね。
はい。
で、今からしょんぼり男爵を流します。しょんぼり男爵を流したときに、はい、この緑のが動くかどうかをちょっと見ていただければと思います。
はい。
流しまーす。 よし、いきます。3、2、1。
そこに男爵がいたよ。そこに男爵がいたよ。
はい。というわけで、その、しょんぼり男爵を流した時も、この緑の場、ぴょこぴょこ動いてたらわかると思うんですよ。だから、しょんぼり男爵の声が、声は入力はされてるんですよね。確実に。
うん。うん。
でも、アリスさんの方には届かないんですよ。多分、ノイズとしてカットされちゃってるんでしょうね。
うん。
で、当然、音声配信の方ですね。ラジオの音声配信の方も、ちゃんと、バーの方は、ここは動きますから、まあ、なんでしたっけ、ラジオの方にも通ってるはずなんですよね。だから、これはスカイプが多分ね、録音した曲をアリスさんのところにお届けする前までに何か加工をしてるんでしょうね、音声を。
うん。お、こいつは雑音だぜ、消してやろうぜって言って。
そうそうそうそうそう。だと思います。だからその BGM を混ぜると、アリスさんに届かない。ね。
届かないよ。
だからそのカラオケをバックに歌を、スカイプ越しにカラオケをバックに歌を披露するっていうことができないっていうのがね、難しいですよね。
うん。
まあ、ディスコードはですね、ちゃんと BGM も撮るんですけど、ディスコードはね、スカイプ、携帯とかで使えないっぽいんですよね。となると、LINE 通話を利用するか？
ああ、なるほど。
パソコン版の LINE を入れると、いけるかもしれませんけどね。
ただですね、はいはい。ちょっとやめてください、やめてください。
ああ、そっか、それはあかんすね。
はい、はい。やめてください。
まあ、でも私、正直パソコンに LINE を入れるつもりはございません。
いや、違うんですよ。
はい。
画面共有してるってことは僕顔出ちゃうんですよ。
ああ、そこの心配ですね。まあでも、はい、あご安心ください。私パソコンに LINE を入れたくないです。
はい。
うん。というのもその、うん、LINE 自体をね、パソコンに入れたくないっていうのが。
はい。
なんかいろいろほら、個人情報とかその辺や、あれっぽそうじゃないですか。なんかいらんデータ送信されそうじゃないですか。
はい。
はい、まあ、ディスコードだな。やるとしたらディスコードがいいんかなとかって思いますけどね。もうスカイプはラジオ放送では使いにくいっていうのが、現状だと思います。はい。
ディスコード。
ディスコードですね。
ディスコード。
はい、では続いて、こんばんしゃー。ファネルネハンジャチオさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。
こんばんし
ょ。俺の、思うこのあれどうだった？この間のあれどうだった？の答えに関しましては、この間のあれどうだった？美少女がふんだんに乗っていて最高に興奮したぜ。エロ本ですか？エロ本ですか？この前のあれどうだった？やっぱり金髪美少女は最高だよな。この間のあれどうだった？東洋の美少女は人形みたいで可愛いぜ。かっこマナの。
美少女から離れないですな。か
っこマナの写真集のレビューより。
何？
この間のあれどうだった？あんなに可愛い子が軍刀を振り回したり銃を撃ったりするのは興奮するね。かっこマナの写真集のレビューにより。はい。この間のあれどうだった？あんなに可愛い軍人がいたら捕まりたいね。かっこマナの写真集のレビュー。この間のあれどうだった？あんなに可愛い軍人がいたら殺されてもいいや。かっこマナの写真集のレビューより。はい、この間のあれどうだった？あんなに可愛い軍人がいたら捕獲して拷問したいね。かっこマナの写真集のレビューより。いや、まあ、拷問されたいって人もいるかもしれませんね。うん。
されたい。
はい、この間のあれどうだった？あんな美少女があられもなく、この間のあれどうだった？あんな若い修道場さんが相手してくれるなら毎回通いたいね、教会に。危険が危ないですね。
危険が危ない。
この間のあれどうだった？この動画作ったやつ変態だろ。いや、もうほんまにね、 画像とかね、その動画を見ただけで、うん、この人、業が深いなっていうね、よくありますよね。業が深いな。はい。で、この間のあれどうだった？ネハンさんの思った通り、あそこは原油の海でしたよ。ちょっと、なぜ原油掘り当ててるんですか？
原油。
はい。この間のあれどうだった？ネハンさんの思った通り、あそこは宝石の山でしたよ。鉱山掘り当ててるじゃないですか。
ちょっと、どうなってるの？
いやー、まあでも私はその原油の海や鉱山よりも、その、ね、あの、マナさんの写真集がすごい気になります。まあ、細かいことは気にしないでおきましょう。はい。はい、では続いて。車の中で NNN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
車の中で使うエアマットができたというニュースですね。お尻、とうとう時代が追いついてしまったかと思う私だったりします。なんだ車の中で使うエアマット。
考えちゃいけない。
これはですね、車中泊がですね、快適になる後部座席用のエアーベッドらしいですね。
うん。
はい。車の中で後部座席で爆睡することができるベッドです。はい。で、皆さんこんばんは。この間のあれどうだったっていうのはよく使われる回答ではないかと思いますが、代表的なものを言います。この間のあれどうだった？とても素晴らしい作品でした。あー、よく聞きますよね。素晴らしい作品だった。
どんな作品？
この間のあれどうだった？とても素晴らしい内容で最後は泣きながら読んでました。とかですね。この間のあれどうだった？あれのおかげで体の病気が良くなりました。とかですね。
なるほどね。
あれを飲むだけで、あなたもムキムキマッチョに大変身みたいなね。
買いましたよ。
ムキムキマッチョに大変身ですか？
はい。
腹筋鍛えましたか？
まだです。
ちなみに電磁パルスか電気か流して腹筋ピクピクさせるやつあるじゃないですか。
うんうん。
あれ某腹筋を曰く、
うん、
自分の限界を超えてやりすぎてしまう傾向があるので、なんか計画を立てて、ちゃんとした時間でやらないと、逆に腹筋とか筋肉痛めてしまう危険性があるらしいです。ですんで、まあ、腹筋を曰く、普通に腹筋しろってことだそうです。
すごいね。
さすが腹筋を。で、この間のあれどうだった？あれのおかげで自分を反省しましたっていうことです。まあ、ここまで来ると、来てピンとくると方も多いかもしれませんが、これ宗教の勧誘の代表的な手口のテキストらしいです。はい。まあ、この中の初見の方も経験があるのではないかと思いますが、特にそういう中で修道者に出会い、宗教に導かれる人も数が少なくなってきていて、修道会というものは閉じられた世界ではなく開かれた世界にならないと今の時代ではなかなか信仰を得づらいんだなと思う、いう情報に触れるたびに思ったりします。とても素晴らしい作品でした。泣きながら読んでました。あれのおかげで体の病気が良くなりましたとかですね。あれのおかげで自分を反省しましたとかですね。まあでもほんま日本に関しましては、日本は宗教の墓場って言われてるらしいですからね。
多いからってこと？
いや、何でしたっけ？お肉を食べたら、ダメな宗教の方が日本ではお肉を食べてるとかですね。
うんうんうん。
でも不思議なのは、その日本ではね、いろんな宗教とかもあまり否定されないんですよね。まあ日本では宗教を広めるのはすごいね、難しかったりしますけどね。でも勝手にモノリス大名人みたいなね 新たなご神体が生まれたりとかですね。そんな国ですからね。
ご神体。
日本だけは例外ルール的なね。はい。では、続きまして、アーキンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この間のあれどうだった？結局返してもらえてないんだよね。女海軍士官のあの部下。何の話だこれ。何の話ですか？結局返してもらえてない女海軍士官のあの部下。部下返してもらってないんですか？何の話ですか？謎ですね。謎が多すぎますね。はい。
謎すぎるよ。気になるよ。っていうか、なんか今日のお題もんもんとするんですけど。
あ、はい、はい。で、続きまして、サン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。すいません。一個前戻していいですか？
はい。
この前の間のあれどうだった？これ結局返してもらえてないっていうことなんですが。
うん。
これあれですね。ゴードン金返せですよ。
あ、そうか。
ゴードン金返せですよ。うわぁ、懐かしいもん持ってきましたね。
元気ですよ。
で、女海軍士官は、これライザさんですよね、確実に。
そうだ、そうだ。ゴードン金返せ。なんか懐かしいよ。
懐かしいね。
みんな、初心者が一度は通るゴードンさん。英国。
はい。じゃあ、
万歳。
サン・ミシェルさんからの、まあ、会話が、であれやそればっかり使えるようになると、自分の記憶が心配になるサン・ミシェルです。というわけで、この、うん、セリフ、俺友人やりますんで、
はい。
アリスさん、その、自分やってください。
自分ですね、はい、はい。
この間のあれどうだった？
なかなか面白かったよ。
だろう？
でも自分的には前作の方は良かったかな。
そうか？
なんかシナリオがね、あとハードの性能を活かしきれてないっていうか。
ハード？
読み込みの度にゲームが止まるから、その度に。
ちょっと待って、何の話してるんだ？
だから、だろう？
ちんげえよ。これありますよね。いわゆるアンジャッシュ状態ですよね。
アンジャッシュ？
アンジャッシュ状態。
その、何それ？
アンジャッシュっていうその、芸人さんの、まあ、ユニットがですね、勘違いコントをよくやるんですよ。うん、
勘違いコントって言うんだ。
勘違いコント。その、何でしたっけ？
お互いの会話が噛み合ってないって。
そう、噛み合ってない。ね。
あのさ、
はい。
僕のうちさ、それが通常で起こってるからあんまりピンとこなかったよ。
マジか。
うん。なんかさ、
はい。
僕がさ、
はいはいはい。
お母さん寝るときには窓閉めてよ、ちゃんと鍵閉めてよって。
はい。
念を押してね。
はい。
言ってるけど、お母さんはこう、そこの近くの椅子にこう、寝転がって起きた、寝起きみたいな感じの時に。
はいはいはい。
うん。分かってるわよーって。ちゃんと、もうちゃんとそれはほら、ちゃんとお父さん連れてくから大丈夫よとか言うから、いや、そうじゃなくてねって言って。
いや、まあ、その、私個人が体験したそのアンジャッシュ状態的な、まあ昔あったのはですね、
アンジャッシュって何ですか？
だからそういう勘違いコントをよくやる、芸人のユニットですよ。う
ん、あ、なるほど。はい。
はい。で、いや、私が昔やったんが、あれですね、これも結構何度か話したことあると思うんですけど、
うん。
友達と一緒にキングオブファイターズ、KOF やってたんですよ。
うん。
KOF やってて、で、電話がかかってきてですね、私が電話出て戻ってきた時にですね、
うん。
誰っていう質問が来たんですよ。
うん。
まあ、向こうは誰から電話かかってきたんだろうっていう質問だったと思うんですけど、
うん。
質問だったんですけど、私は自分が戻ってきた時に対戦で自分の番になって、たから誰を使う、誰、次誰使うんっていうね、その格ゲー、うん、KOF で誰使うんっていう、うんうん、 質問かと思って答えてですね。うん、まあ、そのおかげでですね、その、誰って質問に対して俺テリーって言ったんですよね。テリーから電話かかってきてみたいになってですね。
うんうんうん。
テリーって誰やねみたいな、
うん、
感じの状態になりました。
あ
ー。まあね、その、何でしたっけ。アンジャッシュ状態では、といえば、その、あれですね、その、そのコントで私がすごい面白かったのは、
うん、
面白かったと思うのは、まあ、質問した方はその車のことについて聞いててですね、
うん、
あのもう一人の、 あの聞かれた方はですね、恋人のことを聞かれてると思ってコントが進んでいく話があってですね、
うん、
それがすごい面白かったですね。お前も乗ってみるみたいなとか、あのその写真見せてくれよって言ってるさ、
うん、
その写真見せたら、その、まあ、車が乗ってる写真なんですけど、そこにその男が一緒に偶然写っててですね
、うん、
お前の恋人この男かよみたいな感じに
、
ね、そんなコントが、それまああの、YouTube とかにも動画転がってるんでね、アンジャッシュのコントはすごく面白いです。勘違いコント、おすすめでございますんで、ぜひぜひ、時間のある時に見ていただければいいんではないでしょうかね。まあ、でもあれとかそれとかで話すと、うん、そのね、結構ね、アンジャッシュ状態というか、まあ、この勘違いコント状態になることよくありますんでね。
うんうん。
はい。まあ、皆さんも気をつけて、行っておきたいと思います。はい。というわけでですね、今日のお題のコーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです。はい、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いやー、今日のお題はちょっと難しかったかもしれませんね。まあ、次回はま、普通のお題にしていこうかな、普通のお題にね、していこうかなと思いますけど、まあ、面白いコントとか動画とかを紹介してもらうっていうのもありかもしれませんね。
うん。
で、それをその次の週に私が見て感想を述べるっていうのも面白いかもしれません。それいいな。どうだろう、アリスさん。
え？
その動画とか面白いネタとかを紹介してもらって、
うん、
それをその一週間の間に見て、次の週にその感想をみんなに言うっていうね。
うんうんうんうんうん。
はい。です。
それ行こう。
それやりましょうか。
うん。
はい、二週にわたってのその企画やっていきたいと思います。まあ動画だけじゃなくてそのサイトとか小説とかそんなんでもありですね。まあ、紹介が難しいようなものはなかなかあれかもしれませんけど、まあ、さすがに動画とかをね、ラジオの中でリアルタイムに流すわけにはいかないので、まあ、一週間のうちに見て、その次の週に、感想を述べるっていう感じでですね、やっていくのも面白いかもしれません。ちょっと次週やってみましょうか。
うん。
はい。というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。もう9月もですね、後半に差し掛かっております。もう最近では、なんか今日もちらっと運動会のね、練習してるようなものを見てですね、ああ、秋なのだな、秋だなっていうのをね、感じる季節でございます。まあ、そんなわけで私は鼻水が若干出だしていますので、風邪は気をつけてください。アリスさんもね、夏の終わり、夏バテ来てる人もいるかもしれませんね。
夏バテっていうかね、はい、イケイレンが来てたよ。
イケイレン。
うん、
あ、この前のあれが大変だったっていうのは、
苦しかったってやつですよ。
あれ、なるほどね。この前のあれは、それだったわけですね。
うん。いつもだったら2、3時間するとちょっと落ち着くはずなんだけど、3日苦しいんだ。
キャベジンとか飲んだらダメなの？
ダメダメ、飲んだってそんなの効かない。
そうか。はい。というわけで、最後まで聞いていただきありがとうございました。ちなみに一週間っていうか、無茶ぶりはやめてくださいね。その、何でしたっけ、長編を全話見てくれとかね。なるべく、時間はして、 何分以内にできそうなものは指定してください。でないとやりきれませんので。はい。てなわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
声が聞こえないけど多分僕の番だと思うんで、ちょっと眠いアリスセラフィムでした。
まだ来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさい。